体にはそれぞれの部分があり、またそれぞれの働きがあるように、私たちもそれぞれが部分であり、またその部分にはできること、できないことがあります。私たちにはできること、できないことがあります。それぞれできることはバラバラですが、それでも一つの体である、パウロはそう言っています。あなた方はキリストの体である。一人一人はその主体、枝、部分である。そう本日の最初の節でパウロは言っています。パウロはコリントの教会の人々にそのことを語りかけていますが、私たちの主、神様は今日そのパウロの言葉を通して私たちにも語りかけています。あなたはキリストの体の部分である。あなた方はキリストの体である。一人一人はその部分である。だからあなたにはできること、できないことがある。誰かができることがあり、他の誰かにはできないことがある。あなたが全部できるわけではない。目が体のすべての機能を果たせないように、一人がすべてをすることはできない。私たちそれぞれがすべてを成し遂げることができる全能者ではもちろんありません。だからできないことがあって当たり前なんですね。だから先週パウロはできないことでお前はいらないとは言えないと語っており、そしてそこから私たちは、神様はそのようなほとんど何もできない私たちをも欲してくださった。何よりも神様を愛することができず、また神様を知ることすらできず、神様を信じることすら、信頼することすらできない、そのような私たちに対してあなたがいる、あなたが必要だ、あなたを欲すると言ってくださっているということを私たちは先週御言葉として聞きました。今日私たちが共に聞いた箇所でもパウロは重ねてそのことを違う表現でコリントの教会の人に伝えています。繰り返し繰り返し言葉を変えてですけれども、同じことを伝えようとしているのです。なぜ繰り返し繰り返し同じことを言うのか。それはやはりコリントの教会にそれほど深刻な問題があったからです。コリントの教会の人々の中でも、賜物がある、賜物がない。できること、できないことで誰かを責めたり、何か同じ賜物を持っている人は持っている人でグループを作って、富のあるもの、自由時間のあるものは同じ時に集まって、また持っていないもの、違う賜物と言ったらいいんでしょうか、持っていないものは持っていないもので集まらざるを得ず、そこでグループを作って、複数のグループで互いに相手のグループを批判し合っていたということがあったから、争いをしていたから、そういうことが教会の中で現実となっていたから、それが聖餐の時に明らかにもなっていたということを聞きました。さらには手紙の最初のところでパウロ派だったりアポロ派であったり派閥争いがあるということをパウロはコリントの教会の人たちに戒めていましたが、 その派閥グループというのは誰を支持するかということの違いでありました。しかし今日のところでパウロが指摘しているのはそれよりももっと深刻な問題だったんですね。それは賜物のあるなし、賜物の違いで群れがバラバラになる、キリストの体が割れてしまうということです。裂かれてしまう。先ほどのパウロという人の考え方がいいから私はついていこうとか、アポロのやり方が良かったから、アポロについていこう、私はアポロ派だパウロ派だ、誰かを立ててグループを作るのももちろんあまりよくありませんけれども、もしそれで争いになったとしても、ぶつかり合っても、その議論の中心や批判の的となるのはそのついていっているリーダーの考え方や行動の仕方が批判の的になります。グループ全体、それに属しているその考え方に同意している私も批判されていると思うことはできるかもしれないけれども、それは間接的です。しかし今日問題となっている賜物のあるなし、賜物の優劣なので争っていたとすれば、その賜物があるかないかとか、この人にはできるできないとかっていうことはとても個人的なことであって、より批判の対象になるとき、個に対して、個人に対してより直接的であるから、これはもうとても深刻な問題だったんです。本当はそういうふうに言われる必要もないこと、お前はいらないと、なんでできないんだ、そういう批判や苦しみを個で担わせていて、個で担うことになる。これはまずいとパウロは思った。一方で、主の許しのもとでですね、十字架のもとで、イエス様の十字架のもとで、個々の罪、それは指摘されるべき事柄だということを、パウロは次の手紙でちゃんと言っています。その罪の問題と、できるできない、賜物の違いや、賜物あるなしっていうのはちょっと違う質が。罪はやっぱり指摘されるべき事柄、悔い改めて主の御前に許しを持ってそこに立つということが必要ですけれども、賜物の違いや賜物のあるなしで、互いに裁き合うということは、それは全く必要のないことなんです。むしろパウロが言っているのは、賜物があるとかないとか、この賜物はそのないものを補うために、補完し合うために、調和をもたらすために、それぞれバラバラに主が様々な賜物を与えてくださったんだとパウロは言っています。この人にはこの賜物を、それはこの人を支えるために、この人にはこの賜物を、できないものを支えるために、主の体として一つとなるために、それに主が意図を持って御心を持って賜物を与えているのに、それを私たちは裁きの材料にしてしまうことがある。互いにいたわり合うために賜物を与えられているものがあったり、またそのある部分として与えられていないもの、できないものが教会には置かれているんだ。そうパウロは語ってきています。これできるもの、できない、できるもの、できないものと、持っている、持ってないということを考えているときにですね、この世の中でもそうですし、私たちの間でも聞こえてくる言葉の一つとして、これができて当たり前だ。そういう言葉をよく耳にします。しかしそれは本当の言葉でしょうか、真理の言葉でしょうか。できて当たり前なんという事柄が私たちの生活に本当に世界にあるんでしょうか。ここが全員できて当たり前のことっていうのがあるんでしょうか。勉強ができて当たり前、そうとは限りません。仕事ができて当たり前だって、そうとは限りません。気配りができることが当たり前、そうとは限りません。 歩けることが当たり前、そうとは限りません。事実、私はこの年明けに半月板を損傷して、歩けることだって当たり前じゃないということを味わいました。できて当たり前だということで誰かを裁くことができている人がいたとするのならば、それは自分ができているのはそのようにできる賜物を神様がその人に与えたからです。それがあって当たり前じゃない。でもそれは神様がその賜物をあなたに与えてくださったからであって、その賜物を持っていない人を裁くためにそれを神様があなたに与えたのではない、私たちに与えたのではない。牧師だから毎週御言葉を取り継いで当たり前だと、まあ、そう思うでしょうし思われると思います。これだって本当は当たり前じゃないんです。ほぼ不可能なことをしていると思います。もう御言葉の準備をしているとき、突然もない不安に襲われることがある。これ取り継げなかったらどうしようか。でも神様は与えてくださります。本当に神様が与えてくださらなければ語れないです、ね、だから説教は本当に賜物だっていうふうに思います。賜ったものだ。私がこのように語ることができるのも、またこの口も舌もこの体も、またこの私の人生の経験も、すべて神様からのものに他ならないから、私はこの賜ったもので誰かを裁くということは本当はできないはずです。しかし私も裁いてしまうということがある。自分の罪の残りかすが、罪の残滓が現実となってそれをしてしまうということがある。自分が今まで歩んできた人生経験から何かするのはこれが当たり前のことなんだと思い込んでですね、それでもう現実的には息子にも勉強するのは当たり前だ、学校行くのは当たり前だ、そういうふうに言って裁くっていうことがある。裁いてしまうっていうことがある。でもこの御言葉を準備する中で主が私に、誰がお前にその人生を与えたんだ、誰がお前にその体を与えたんだ、お前は何のために生まれたんだ、息子を裁くためか、誰かを裁くためにお前は生まれてきたのか、そうおっしゃられて、もう叱られたというふうに思いました。私たちに与えられた賜物、能力、人生も、まあ、できることもできないことも含めて、主が与えてくださった賜物であるということを私たちは覚えたいんです。覚えていたい。そしてその賜物は誰かを裁くためのものでは決してない。もしそのように賜物が使われるのであるのならば、その賜物は無益だ。いや、むしろそのような裁くという形の使い方をしていたら、それは有害であるとも言える。私たちの命だって賜物です。私たちの命が賜物であるとするのならば、こういう言い方もできると思います。私たちは、誰かを裁くために生まれてきたんではない。私たちの命は誰かを裁き傷つけるために与えられたのではない。私たち基本的に与えられている賜物、人生、体、命、基本的な賜物は他者を愛するために与えられているはずです。そして同時に私たちが賜ったものは神様の愛を他者に知らせるために与えられています。つまり私たちの命は愛のためにあるんだ。愛するためでもあり、また愛されるためにも命はあります。パウロは次の箇所で、愛がなければ その今まで数え上げてきた賜物は全てが無益だということを言い切ります。で、ここではそのことを詳しく今日は語りませんが、次週語りますけれども、それぞれ個々の私たちの賜物にも愛が必要不可欠だということをパウロは言おうとします。で、その愛とは今日のところで言っておりませんけれども、パウロは今日の最後の箇所でさらに、大きな賜物を得ようと熱心に努めなさいとそう言います。コリントの人々にさらに大きな賜物というのが、これが愛なんですね。それを教えようと言って次に続いていきます。大きな賜物、これが愛だとするのならば、愛もまた賜ったもの、つまり与えられるものだということです。愛は与えられるものだ、それを求めなさい。自分の中にある愛情とかではない、その自分の持っている愛情で賜物を生かしなさいということではなくて、外からの愛、私たちは自分ではない誰かに愛されるときに外からの愛を受けます。でも人からの愛は、それは完全なものでないんです。ここで言う最大の賜物と言われる愛というのは神様の愛です。外からの愛、愛というのはそもそも神様の愛しかないんですね。人はかつて、創世記に書かれているように創造の時に命とまた愛とを受けました。しかしその命も愛もアダムの堕罪、そのアダムの堕罪後に、罪によっていびつなものになってしまった。命も歪んでしまったし、愛も歪んでしまった。私が愛するという力、命は滅びに向かうものになってしまった。人が持っている愛も偏ったり、偏ってしか誰かを愛せなかったり、コロコロと思いと一緒に変化するような不安定なものになってしまった。そのように人が最初に受けた神様からの命と愛という賜物は、人が腐らせてしまった。しかし主はもう一度その愛と命を私たちに差し出してくださった。聖書はそう語ります。そしてその新しい命と愛が罪で汚染されないように、再び汚染されないように、イエス様の血によって、命によってその罪を拭い去り、罪を完全に葬り去った形で愛と命を再び私たちに与えてくださった。そのキリストによって与えられる愛を私たちは求めなさいとパウロは言うんです。私たちは生まれながらに罪人であって、いびつな命があって、いびつな愛を持っていたものです。だからかつてたくさん自己中心的であったし、誰かを偏って愛してきたし、偏った考え方に縛られて生きてきたし、自分が正しいと信じてきたし、だから他人を裁く王様になっていたし、また時には自分が正しくない、自分はできないと信じて自分を裁いて、自分を裁く主人にもなっていた。自分をも滅ぼす愛を持っていたし、自分の命を絶つような、そのような愛に生きてきた。滅びる命に生きてきた。そんな時神様は蚊帳の外に置いていたし、神様のことどうも思わないで生きてきた。そんな自滅していって当たり前な、もうどうしようもない人間のために、主はなぜか ご自分の一人子をこの世界に送って、送っただけでなくて、人間と同じように弱い肉体を持たせて、死ぬものとされて、いびつな愛のはびこるところで、いびつな愛から引き起こされる人々の裁きのすべて、それは偏見であったり、いじめであったり、偏った愛、悪口であったり、理不尽な暴力であったり、虐待であったり、不公平な判決であったり、侮辱であったり、裏切りであったり、もうまだまだあるでしょう。そのすべてを一人子に負わせた。そして巫女の命と愛とを捨てさせて、代わりに人間に命と愛を与えようと、その交換をなさろうとした。なさってくださった。それは、なぜか。そんなどうしようもない人間を主が愛しておられたから。救いたかったから。主がそのようなどうしようもない人間と絶対に共に生きるということを、この世界が作られる前から決断していてくださったからです。だからこれほどまでのこと、もう究極のことって言っていいと思います。自分が死ぬよりももっと辛い、自分の愛する子供の死、命まで提供して、私たちを救って、救ってまでして、私たちと共に生きることを望んでくださったんです。それほどまでに私たちを求めてくださったんだって。これが愛です。これが外からの愛です。私たちの内側には欠片も存在してなかった主の愛です。この愛を求めようとパウロは私たちに告げます。この愛こそが私たちの賜物を本当の意味で機能させていく。私たちの命も生きる意味も、私たちの才能も、そういうのを本当の機能させていくのは、この愛に私たちが預かった時です。この愛に導かれて、支えられて、この愛に受け止められて、自分をやっぱり認めることができるようになる。できるとかできないとかいう自分の物差しで自分を測って受け止めるんじゃなくて、この愛に受け止められたんだってことから始まる。そして他者を受け止めるようになる。あの兄弟も、あの姉妹も、私もこの愛によって愛されたものだった。自分が何かできるから愛されたんじゃなかった。そう、愛された、自分が何かできるから愛されたんじゃなかったじゃないか。どうしようもない自分、できない自分なのに愛されたではないか。私たちが今一番追い求めるべきもの、それは輝かしい個々の賜物ではなくて、この最大の賜物、愛です。主からの愛、主の愛、それをもう一度私たちは確かに求めたいと思います。お祈りをいたします。天におられます父なる御神様、あなたからの愛を今受け止めるものとさせてください。その愛を熱心に求めるものとさせてください。あなたはこれ以上にないほどの、もう私たちの想像もつかないほどの愛を私たちに、御子イエス・キリストを通して示し、また与えてくださいました。その愛に預かることをも可能にしてくださいました。 しよう。賜物を持ってお互いに裁き合うような、自分の命を持って体を持って裁いてしまうような愚かな私たちがなおもあります。しかしその愚かなもののために、すべてを受け切ってくださったキリストの十字架が今私たちの前にあります。その私たちのために痛み苦しみ血を流し命を捧げてくださった方がおられます。それが私たちの頭です。私たちはその体です。それに連なる兄弟姉妹たちです。どうかその愛によって私たちを今一つとしてください。聖なる御神様、どうかあなたによってその愛が全てのものに渡されて、その愛を受けて私たちが本当に一つとなっていくことができますようにお導きください。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。